こういうところで飲むコーヒーとかもやっぱりいいですよね。本当になんか
こういうゆっくりした時間を作ってほしいんですよ。
ですよね。
もう年齢とともにだんだんそういう風な あれが増えてきましたから。もうのんびり。
じゃあその他はどっかありますか。
あとはやっぱりトイレですかね。
トイレ、
ええ、やっぱり綺麗にしてあるんで、それをちょっと見てほしいですね。
これ大事ですね。
私が一番やっぱり気にかけて、はい、アルバイトの人たちにも、はい、ここだけはこうしてねっていうふうに言っているところですから、
やはり
今まで自分がキャンプしてみて一番気になったところですので、ね、はい、そこだけはもう当初からやってます。やっぱりせっかく自然に来たんで、自然にトイレ行って用を済まして自然に出てくるっていう、こういう環境を作りたかったんですね。
はい、
だいたい女性、子供さんなんか、
はい、
いや、トイレ行くのがキャンプ場で便秘になってしまうとかって
言われますよね。
ここのキャンプではそういうことはありませんでしたっていうふうに言っていただきます、はい。
さあ、そんなトイレです。ちょっと音楽も流れております。まずあんまり音楽流れてるキャンプ場のトイレって少ないですよね。
あ、かもしれないですね。
逆にでもこういうのがちょっと安心感があるじゃないですか。緑を基調としているところ、うわ、綺麗ですね。ピッカピカに磨いてらっしゃるっていう感じですよね。
綺麗です。
本当に、はい。壁にはですね、絵が、これはこれはこの辺りってことですか。
これは壁画が、それじゃないんですけど、朝焼けをイメージして。
なる。これ誰が、
これは僕じゃないんですけども、
はい、
アルバイトに来てたことが、高校のビデカにいた人がいましてね、
はい、
で銭湯じゃないですけども、ちょっとリラックスできるようにちょっとなんかじゃあ絵を描こう。これは2作目ですけども、
ちゃんと温水のウォシュレットもついてます。これやっぱり女性とかも本当に安心しますよね。
そうですね。
あとはシャワールームがあって、
こっちが女性で、
女性用のトイレも、
そうです、
はい、
女性は夕焼けを、
あ、本当だ、
描いたんですね。
女性用のお手洗いなんですが、見させてもらってるんですけれども、壁画が夕焼け、雄大な綺麗な色ですよね。
あとは水場は、はい、この周辺のやっぱり観光をね、
はい、
皆さんに知っていただこうということで、
はい、
いろんな情報、例えば温泉の情報とかですね、
はいはい、
情報を流してます。
いろんなのところのパンフレット、近くの温泉とかそういうところもありますし、お店だったりとか、オリジナルワイン販売中って書いてます。
ワインの母体は商船漁で作ってるんですけど、
はい、
たまたまちょっと先輩がワイナリー持ってまして、ね、
はい、
そこでちょっとラベル貼らせてくださいって言ったら、はいはい、いいよって言うんでそれで貼らせていただいたんです。
ワインのあれはウッドペッカーになったんですか。
そうです、そうです、
はい、
それ体験教室のメニューが、
あ、星を見る会、自然観察、フライフィッシング、フライフィッシングも、
フライフィッシングやってますよ。
ありますか。
泊まり込みですからね、これは。
泊まり込み、
一泊の計画です、これは。要するにチェックインして、
はい、
その後はずっとキャスティングの練習するんですよ。
なるほど、なるほど。
でキャスティングの練習して、まあ、食事終わってからは、
うん、
ちょっとプロの人のタイング疑似餌を作る体験をちょっと見てもらってながら、
はいはい、
次の日は実調するというね、
うん、
直接行って釣りをするという、そういう企画ですね。
いや、食べ物系なんかピザ作り、パエリア作りもありますし、ソーセージ作り、
そうそうそう、
なんか自分で作ったソーセージまた自分のサイトに戻って焼いて食ったらもうたまらないものがあるでしょう ね、星空だよりということで、星空の写真が
主に富士山を中心にして撮ったし、
はい、
これは写真ですね。
いや、そういう意味でいくと本当に自然豊かなところのキャンプ場ですよね。
そうですね、もう自然以外に何もないですけどね、その自然がまた大事なんですよ。
ここからどういったキャンプ場にしていきたいとかっていう夢とかって終わりになるんですか。
素朴なんですけどね、人が五感を感じる土の匂いとか、その木の匂いとか、風の音とかですね、鳥の声、これはやっぱり外せないんですよ。
うん、
ですからキャンプ場は今の状態の素朴さ、
うん、
これ以上手をかけない、加工しないと思ってます。
このまま飲んで、そのままそれを悪くならないように守っていきつつ、そう、
維持することですね。
こうやってお話をお伺いしてても、本当に鳥の鳴き声だったりだとか、風の音が聞こえるっていうのがいいですよね。
いいですね。これは あの作ってできるもんじゃないですからね。
当然ながら、まあ、他のキャンプ場さんも同じだと思うんですけども、やっぱりコロナ対策にももう完全に、まあ、いろんなところでアルコール消毒等をしていただきながらっていう感じですかね。
私のところも3年ぐらい前からあのファミリー中心のキャンプ場にしてしまったんです、
はい、
グループも2組以上はもう取ってませんし、そういう点では安心かなとは思ってるんですね。各サイトある程度間隔を空けてありますから、あと密になるとすれば炊事場とかね、トイレだけちょっと気をつけていただければ、
でお手洗いのところにもちゃんとあの、まあ、消毒の、アルコールとかも設置してありますし、そういうところでは本当に皆さんが通常の生活をなさっているのと同じような感じです。でこちらの予定来ていただいて、あとはちょっと脱都会といいますか、す、ね、脱文明って言ったらおかしいんですけども、ね、自然の中で楽しんでいただく、
コロナを意識しつつのんびりしてほしいと。まあキャンプ場は自由ってやっぱ自由なんですけども、じゃあ何でもしてもいいかっていうとそうじゃないんですね。やっぱりキャンプ場には多少ルールがありますし、他の方に迷惑かけない一つのルールがありますから、そのルールだけ守っていただければ自由じゃないでしょうかね。
奥様的にはこのキャンプ場これからどうなっていってほしいですか。
そうですね、私たちもだんだん年齢を重ねてまいりましたので、まあ、どなたかが、ね、引き継いでくださる方がいればいいですし、で、まあ、その前にご夫婦でいらした方たちですとか、そういう方たちが再び来てのんびりできてよかったねってこう語られるようなキャンプ場が、まあ、これからも目指せられたらと思ってます。
篠田さんが今バツ印出してまだしばらくは俺から譲らないよという感じでございます。もう少し頑張っていただきたいと思います。最後にですね、聞いているリスナーの皆さんにですね、はい、一言、うちはこんなとこだから来てみたいな何かメッセージがありましたらお願いしたいんですが。
自然以外にそんなにいろんな贅沢なものがあるわけじゃないんですが、非常にシンプルなキャンプ場なんですが、さっきも話した通り来たお客さんたちに体でね、その五感の感覚を体験してほしいという、それが一番です。でそれを体験していただいて、なんか穏やかな顔になって帰っていただけるのが一番キャンプ場を作った甲斐がある感じがします。
今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。